全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。正英賛美歌543番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌76番。祈祷いたします。尊き御導きによりまして、来る日も来る日も豊かな恵みのうちに過ごすことを許されましたことを感謝いたします。私どもが何でもないことのように思っておりますことの背後に、あなたの尊い御導きがあり、あなたの豊かな祝福がありますことを信ずることができますことを感謝いたします。弱い体を持ち、傷つきやすい心を持っております私どもを、あなたは前から後ろから囲み、まことの救いに至らせるためにあらゆる努力をして育んでくださいますことを感謝いたします。今そのような恵みを数えつつ御前に出まして、この礼拝を守ることができますことを感謝いたします。あなたは私どもを作り、私どもと共にあり、私どもをあなたと共に生かし、救いの恵みを与えて交わりを与えてくださいますことを誠に尊く存じます。 私どもはイザヤ書にあるごとくに虫けらのようなものであって、あなたの御顧みを受けるにふさわしくないものであるにもかかわらず、あなたは耐えることなく私どもに恵みを注ぎ、私どもにあなたを拝むことを求めたまえますことを尊く存じます。あなたのために作られました私どもは、あなたを拝み礼拝することによって誠に命を得、生きがいを持つことができますことを知り、今日のこの礼拝においてもまた私どもの持っているすべてのものをあなたの御前に注ぎ出し、あなたの恵みの光に照らされて、その恵みをまた新たに受け、あなたのものとし、喜んで新しく歩み出すことができますよう導きたまえ、あなたの限りない恵みにもかかわらず、私どものその恵みに対する答えは、まことに貧しく、いや、貧しいだけではなく、あなたにふさわしくなく、ふさわしいだけでなく、あなたに背き、まことに申し訳ない生活を繰り返しておりますことを懺悔いたします。来る日も来る日も同じような懺悔を繰り返しながら、あなたの恵みを他にしては、私どもの立つべき場はなく、また立ち上がる力のないことを信じます。願わくは私どもに、誠の悔い改めを与えたもうと同時に、これによって、私どもが誠の恵みを受けることができますように、御祝福を賜ることができますように導きたまえ。どうぞ今日も、まず第一に、あなたから直接に、許しの御言葉を聞き、このような困難な状態にあります私どもの、再び立ち上がる力をお与えくださいますよう願います。またどうぞその許しの言葉を中心に、尊い多くの御言葉をお与えくださいまして、私どもがあなたに連なり、主イエスに対して従順である生活をするために、御導きを受けることができますよう導きたまえ。願わくは、すべてのものに聖霊の導きを与え、一人一人が直接にあなたから救いと約束の御言葉を賜ることができますよう導きたまえ。私どもの家庭を顧みたまえ。私どもの職場を、学び屋を祝したまえ。どこにおきましても、あなたこそ誠に神でいましたもうことを、私ども自身が知り、これを証しし、人々に知らせることができますよう導きたまえ。教会が、願わくは与えられました恵みにふさわしく、熱心に、御言葉を述べ伝えることができますよう導きたまえ。なお山の戦火と、暴力と不法の中に痛む人々の上に、災害によって傷つき、悲しむ人々の上に、御顧みを与えたまえ。続く疫病に苦しむ人々を、救援に労する人々を助け守りたまえ。どうぞ、あなたの教会に仕える伝道者を、新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える、泉教会を、帰り御たまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。 聖書を朗読いたします。旧約聖書からヨナ書第3章1節から2節。旧約1447ページ。ヨナ書第3章1節から2節。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ、大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。そこまで。新約聖書使徒言行録第5章17節から32節まで。新約聖書222ページ。使徒言行録第5章17節から32節。そこで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて人たちを捕らえて公の牢に入れた。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。これを聞いた人たちは夜明け頃境内に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間が集まり、最高法院、すなわちイスラエルの子らの長老会全体を召集し、人たちを引き出すために人を牢に差し向けた。下役たちが行ってみると、人たちは牢にいなかった。彼らは戻ってきて報告した。牢にはしっかり鍵がかかっていた上に、戸の前には番兵が立っていました。ところが、開けてみると、中には誰もいませんでした。この報告を聞いた神殿守衛長と祭司長たちは、どうなることかと人たちのことで思い惑った。その時、人が来て、ご覧ください。あなた方が牢に入れた者たちが、境内にいて民衆に教えています、と告げた。そこで守衛長は下役を率いて出て行き、人たちを引き立ててきた。しかし、民衆に石を投げつけられるのを恐れて、手荒なことはしなかった。彼らが人たちを引いてきて、最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと、厳しく命じておいたではないか。それなのに、お前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神は、あなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。そこまで。前回のところに 使徒たちへの民衆の称賛があったと出ておりました。それは今日の天使の言葉を借りて言えば、使徒たちが語る命の言葉そのものの力だのゆえであったと言ってよいでしょう。命の言葉、それは民衆の無自覚な魂の渇きに気づかせ、そしてそれを癒したわけであります。大祭司と配下のサドカイ派の者たちは皆それを見て聞いて、すべての者が妬みに燃えたと新教同訳では訳されております。妬みに燃えるというこのことは、妬みでもういっぱいになってしまったという言葉です。で、そのいっぱいになってしまった妬みの思いが彼ら全員を立ち上がらせたというのです。つまり突き動かされる衝動、じっとしていられない、彼らは立ち上がり、そしてその人たちを捕らえて公の牢に入れたとあります。民衆の称賛を自分たちが本当は受けたいのに、それをもらえない悔しさや、それこそ妬み、神ではなく人に依存するときに、その妬み、これ嫉妬という意味でもあって、まあ、ジェラシーでもあるわけですが、神様に依存するのではなく人に依存しているがゆえにこそ妬みが起こる。人の称賛に依存していくことは、逆にそこに執着させ、そして逆にそこに、それに縛られることになるわけです。しかしそのことに気づくこともできない。そういうものの行き着く先は、セルフコントロールを失う姿、衝動的に突き動かされて立ち上がって行動してしまう、その姿であります。神ならぬものに依存する人間が行き着くところ、それは暴力とでも言ってよいでしょう。人間に依存するものは最後はその人間に執着し、その人間に逆に縛られるがゆえに暴力を振るうことになる。彼らこの大祭司やその一配下の者たちは、使徒たちに手をかけ公の牢に入れたと記されています。何気なく書かれているようですが、手をかけるというのは、まあ、確かに捕縛するという意味ではあるんですけれども、前回のところで使徒たちがその手によって印と不思議な技、癒しをなしたというのと対照的に示され描かれているわけです。前のところの手は痛みを、傷を癒す手だったわけです。今度は暴力を振るう手であるわけです。同じ人間の手でありながら、この二つの手がですね、前回と今回のところでまずこう、対象されている。非常に面白いことに、その捕らえられた夜のこと、二つのことが同時並行に起こっています。一つは 天使による人たちの解放です。牢獄からの解放、戸が開かれ外に連れ出されとだけしか書かれていません。どんな仕方によるかということよりも、そこで命じられていることの方に実は焦点が当てられています。天使はこう言いました。行って神殿の中に立ち、すべての民にこの命の言葉を語れ。命令形です。これは全部行け、立て、語れ。天使の言葉というのは神様の言葉なんです。イコール神のご命令、行きなさい、神殿の中に立ちなさい、そしてすべてのものに、すべての民に命の言葉を語りなさい。人たちはその命令通り実行いたしました。一方、もう一つは国家権力の中枢、大祭司らによる最高法院の召集と尋問をのお膳立てでありました。今日のところは少し、丁寧と言いましょうか、詳しく書いていて、最高法院すなわちイスラエルの子らの長老会全体を召集しって書いてます。長老会って言い方あんまり出てこない言い方なんですね。要は最高法院って言われる、当時の最高の議決機関ですね。国会と最高裁判所を合わせたようなもんです。サンヘドリンと言いますけども、70人の議員で構成されているこの最高法院、まあ、全員が全員全てを揃えるわけにいかないでしょうけれども、まあ、いわゆる私どもの総会でもそうですね、総会成立のためには、半数以上の出席、あるいは重要議案に関しては3分の2以上の議員の出席がなければ成立しないという決まりが大体あります。サンヘドリンだってちゃんとそういうルールがあったはずです。ですから70人全員を集めることは無理であっても、少なくとも公式にこの最高法院を召集し、このナザレの一派をもう一度きちんと処罰する、もう彼らが勝手に活動できないようにするために、公式なこう決定を下そうとして準備したわけです。おそらくその議員たちに伝令が走りですね、ね、明日一番、最高法院を開催するから集まるようにと連絡を多分してるんです。で、した後に朝になってですね、さあ始めるぞって時に、そのやっぱ被告人である人たちを連れてこなくてはいけませんから、牢屋に入ってますので、下役を送ってですね、あの者たちを連れてこいって命令するわけですね。で、下役たちは言われた通り出かけていった。で、番人たちもそこで待っている。で、わかりましたと言ってガチャガチャって言って鍵を開けて中を開けてみたら空っぽだった。なんということでしょうか。でも私たちはこの前のところを読んで知ってるわけです。天使が戸を開けて彼らを外に連れ出した。あれ？万平はそこにいるはずなのにどうしちゃったんだろうか。万平は眠りこけていたのか。あるいは彼の目が見えなくされていたんだろうか。もうそういう細かいことは一切書かないんですね。でもここで大事なことは、万平が番をしていて、しっかりと鍵がかけられていました。なのにいません。という、この報告だったわけです。まあ、ちょっと、おまけですけども、この大祭司の配下にいるこのサドカイ派の人たちというのは、前にもちょっとご紹介しましたけど、保守派でですね、ギリシャ的なヘレニズム的なものは全部こう排除するグループなんです。ということはつまり天使とかいうのも罰なんです。 ね、ですから天使が、ね、弟子たちを人たちを連れ出したなんて言ってもですね、この人たちにとってみれば、サドカイ派の人たちにとってみれば、もうそれは到底認められるものではないわけです。でも天使云々ではなくて、ちゃんと鍵も閉まっている、万兵もいたにもかかわらずいない、これは答えが出ないわけです。で、天使という報告もないわけです、彼らには。ですからもう思い惑う、当惑するしかないわけです。で、一体どうなるんだろうかと心配になったわけです。そんな当惑する彼らに、ある人がやってきて報告をさらにしたという。あの人たちは、逃亡したのではなくて、なんと、あなた方のテリトリーである、神殿の境内のあのいつものところで多分、民衆を教えていますよ、というんです。この名もなき報告者は、あなた方が牢に入れた、とはっきり言うわけです。大祭司らの責任主体を言い逃れできないように明らかにしている言い方です。あなた方が牢に入れたあの人たち。もうすでに四章のところで脅して、あのナザレのイエスの名によって教えてはならないという脅しがちっとも効いていない。そういう実に屈辱的な事態であるわけです。なんという皮肉というべきか、まあ滑稽なユニークというべきか。一方では天使でによって解放されて、で、しかもまた神殿に戻って話している弟子たちがいる。一方ではその弟子たちを裁判にかけようとして、着々と準備をして、いざやろうとしたらいなくて困って、で、聞いてみれば、すぐそこにいるではないかという話になっている。本当に何かこう、漫画チックとさえ言えるぐらいです。で、捕まえに行くわけですね。同じ境内の、すぐそこですから。で、死体役の万兵たちを連れていくわけです。しかし、この境内の中で、たくさんの他の人たちがいる中で、手荒にこのナザレ一派を扱うことができなかったというんです。憎き者たちですよ。妬みの裏返しで、民衆が称賛するこの使徒を手荒に扱うということは、民衆が使徒たちを神から使わされた者たちだと認めているってことを、大祭司や神殿守衛長や末端の者たちももう感じ取っているってことですね。もしも手荒なことをしたら、神から使わされてきたこの人々に対するそういう手荒な行為は、神を冒涜しているんだとして、民衆の怒りを買うということが十分想定されて、だから手荒なことができないんです。面白いですよ。石を投げられるのっていうのは石打ちの刑のことなんです。私たちはこの後7章に行って、ステファノという最初の殉教者が殺されますけど、あれは石打ちの刑ですから。ですよね。で、その石打ちの刑というのは旧約聖書の律法に定められている神を冒涜した者に対する処罰の仕方なんです。だからここで自分たちが石打ちになるんじゃないかって怖がったのは、このナザレ一派を手荒に扱うと神を冒涜していることと解釈されるんだって分かってる、感じているということであります。大祭司は、 まあなんとか穏やかに人たちを最高法院の議場の中に立たせて、やっぱりプレッシャーをかけて尋問するわけでありますが、しかしその言葉はもはや尋問とは言えないものであります。まあ、言うなれば大祭司のこの言葉を尋問はですね、もう恨み節になっていると言った方が良いでしょう。なんか恨み節って言うといかにも日本風な言い方ですけどもね、恨み節ですよ。あの名によって教えてはならないと命じていたはずなのに、お前たちはその命令に従わず、今やエルサレム中にその教えが蔓延しているではないか。しかもお前たちはあの人の血の責任を我々に負わせようとしている。大祭司がこう言うんですよ。私だったら別なこと言いますよね。あの時にあの者の名で教えてはならないと命じたはずだと。きちんと公式に命じたにもかかわらず、それに違反したんだから、お前たちは処罰を受ける。と宣言してやればよかったんです。一回ちゃんと警告を受けているから。警告を受けているにもかかわらず、それを無視した。だから君たちは処罰されるんだって言えばいいのに。言わないんですよ。そうではなくて、君たちの教えをエルサレム中に蔓延している。で、あの人の血の責任を我々に君たちは負わせようとしている。なんか形勢逆転ですね。もう劣勢に立っている。あの人の血の責任を我々に負わせようとしている。まるで弟子たちがですね、復讐行為をしているかのような言い方です。自分たちは責任がないのに、何か言い訳めいた責任回避をしているわけです。これに対するペトロたちの答えは至ってシンプル。これは復讐行為でもなければ権力闘争でもありませんと。まあそこまで言ってませんけどね、もっとシンプルですから。ただ人ではなく、ただ神に従うという必要があるだけですと言っています。ねばならないという言い方でもいいし、すべきですという言い方でもいいんですけども、必要なのですという言葉、動詞なんです。実は自分たちがシエスのことを語って伝えていくことのは必然なんだと。ここに大祭司の命令と天使による神様の命令とがもう一度鮮明に対照せられている。で、ここでペトロたち使徒たちは命の言葉をもう一度ちゃんと彼らの前で語り始めるんです。命の言葉とは福音といっても良いと思いますが、まず神の救いの御業の事実をはっきりと告げる。私たちの父祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせられた、復活させられた。これ木にかけるって言われていますけども、これユダヤ人ならわかるんですよ。旧約聖書の申命記の中にある神に呪われたものは木にかけられるっていう、そういう言葉が、そういう処罰の仕方があるんです。十字架にイエス様はかけられていて、まあ確かに十字架は木でできているんですけども、クロスのね、まあ、T 字型という説もありますけど、とにもかくにも、十字架にかけて殺されたはずなのに、ここではわざわざ木にかけて殺したって言ってる。これは、十字架というとそれはね、ローマの処刑方法なんです。しかしここは、ペトロたちは意図的に、自分たちユダヤ人、神の民、旧約の民として、あなた方は、あのお方を神の呪いを受ける者として木にかけたという事実をまず告げているわけです。そしてこのお方を、 神は導き手として、また救い主としてご自身の右に挙げられたという。新旧約聖書では導き手と訳されていますが、これは神に等しいものとしての創始者とか始めるものとか、あるいは君主という意味もあるんです。私はこの君主という意味がふさわしいのではないかと思うのですけれども、それはイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためであったんだと、いわば命の言葉を締めくくるのであります。主イエスの十字架と苦難の死、そして復活と天に挙げられる公許は、神がなさった救いの御業なんだ。自分たちは何もしていないし、何もできない、いやかえって背き続けていった。それこそあの方の血の責任を問われるべき一人だ。弟子たちもそうなんです。一人だ。で、使徒たちはこの最高法院という場で罪の許しを与えるという命の言葉を、あのいつものソロモンの回廊に集まってきた人々に語っていたのと同じく、この最高権力者たちにもまっすぐに語り届けているわけです。それは天使が命令した通り、すべての人に命の言葉を語ることになったわけです。社会的に貧しい、虐げられている人々のためだけに語っていく命の言葉ではなかったし、中産階級の人たちのための言葉でもなかったし、富裕層の有力な権力者たちのための言葉でもなかった。すべてのものに与えられる命の言葉であった。今や言うなれば、弟子たちは一般庶民にはもうすでに語ってるんですよ。ある意味で中産階級、まあ、この時代中産階級って言える人たちがいたかどうか怪しいですけど、圧倒的な権力を持っている少数者たちにはまだ直接に語っているとは、まあ、前回の尋問の時には語っているんですけれどもね、サンヘドリンの全員に向かって語っている、公式に語っている命の言葉が、天使の命令した通りに本当にすべての人に告げられることになった。この大祭司はですね、お前たちのあの教えはエルサレム中に広まってしまっているって言いましたけども、なんと皮肉にも彼ら自身でこのエルサレムの権力の頂点であるこの場所で、なんと命の言葉が語られるように彼ら自身がしてしまっているわけです。エルサレムのいわば頂点までこの命の言葉、福音がこう満ち満ちてしまったというのです。あなた方があの方を殺したとはっきり言いますが、そのあなた方のためにも、あの方、主イエスの十字架による救いがある。だから悔い改めて罪の許しをいただくようにという、実は招きの言葉であった。一体何を悔い改めるか。それは神を神としないこと、イコール神により頼まず人に依存することです。つまり今日の一番最初のあの妬みに変えることです。それは神に従わず人に従うことになる。それは何が神に喜ばれるかではなく、人の顔色を伺うようになる。そしていつも疑い、そしていつも恐れている。改めて命の言葉は招きの言葉だ。そこに分け隔てはない。貧しい者も富める者も権力ある者も、この招きの対象とならない者は一人もいない。それを使徒パウロはロマ書3章10節で、 義人なし、独り谷なしと言ったわけです。義人はいない、一人もいないと。一人残らず全てのものが罪人であり、前回の癒しのことからに関連づけて言うなれば、一人残らず主イエスという医者を必要としている病者である、病人である。主は言われた、健康なものに医者はいらない、いるのは病人であると。この病者である、病人である自分のために、主は医者として来てくださり、どうやって癒してくださるかというと、なんと十字架に自分の身を投げ出して、その命を犠牲にして癒してくださる。それは復活の主として、その癒しの御手を、救いの許しの御手を今も差し伸べてくださっているということであります。聖霊の助けによって、復活の主イエスより、この自分への言葉として命の言葉を、全く罪の許しと永遠の命を与え、どこまでも伴ってくださるという約束の言葉を、紛れもないこの自分への言葉としていただいていく。それは目に見えぬ主の御手に捉えられることであります。昨日のお便りにマザーテレサのことを書きましたが、後でまだ見てない方はご覧いただければと思いますが、マザーテレサは自分の修道会のシスターたちに対してですね、出先から帰ってきてみんなこう嬉しくて歓迎するときにどうするかというと、このシスターたちの頭にですね、こうやって手を乗せるんですね。そーっと手を乗せていくんです。で、若いシスターたちはもうちょっと手を乗せてもらうと、スーッと脇に避けて次の人に譲るんですよ。何十人ものシスターたちが続々来るんですが、次々にこうやって手を置いていくんです。あるいはいろんな病を負っている、ハンセン病でも手がほとんどなくなって棒のようになっている人がこう差し伸べてくる、その手を本当にこう包み込むように握りしめる。あるいは障害を負って体がこわばっている子どもたちをこう抱きしめながら、あるいはこう、横たわっている人でもこの頬のところをこうそーっとこう当てながら、あるいはちょっとゴシゴシと頭をこするかのように撫でながら、その手を添えていく、触れていくんですね。私たちは本当にこの命の言葉というのを理屈として理念として頭の中で理解するっていうのではなくて、本当に自分の抱えている悲しさや悔しさや痛みや愚かさや後悔や、そういうものを知らされていく中で、この十字架を仰ぐ中で、イエス様が十字架で本当に私のために死んでくださったんだ、でもそれは過去のことではない、死んで蘇ってくださったイエス様が本当に、それこそマサテレスじゃないけど、この自分をこうと捉えるというと、まるでわしがね、獲物を捕まえるようですけども、こう包み込むように捕まえてくださる。こう自分の力でこう立てなくなってしまうほど弱っていった、人がですね、この脇腹をぐっとこう掴まれて支えられていくように、私たちはそうやって目に見えぬ主の御手にある意味では捉えられて、信ずるものとせられてきているのではないでしょうか。その喜びを今日もう一度ご一緒にかみしめ、そして感謝しながら、いろんな課題や重荷がまだまだいっぱいあるでしょうけれども、新しく前に向かって一歩を踏み出していきたいと思うのです。祈ります。主よ、自分は病人であることに気がつく こともできぬ人間であります。どうぞあなたの憐れみによって聖霊を使わし、あなたの十字架の許しと救いをいただくものとなさせたまえ。そしてそれゆえに、ただ神にのみ従っていく生活を、命の言葉を命の限り語り伝えていくものとなさせたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌285番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。一巡りの旅路も守られ、再び御前に呼び集められ、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。聖霊の導きのうちに御言葉に預かる恵みをいただき、心より感謝いたします。主の十字架と復活の救いの中に生かされてあることを感謝しつつ、ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞこれを受け入れてくださり、御業のためにお持ちください。また新しい人巡りも聖霊の御助けのうちに先立ち行きたもう主の御業に従って歩むものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌544番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。